このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。さあ1週間の締め、デイブの気になった、まあ、ニュースというか話題を、最後にピックアップして YouTube にアップしていきたいと思いますが、
はい、
昨日番組 KW 社員さんがゲストに来て、まあ、いろいろなんか、政治の話とか、まあ、昨日もちらっと放送で言いましたけど、僕がどういうきっかけでああいうアメリカとか、まあ、世界的なその政治やらを信用できなくなったきっかけ考えてみれば、あのウォーターゲート事件だなというふうに話していて、まあ思い出した人物がいたので、まあ、昔番組でもちらっと紹介したことあるかもしれませんけど、その人を、まあ、改めてちょっとピックアップして、まあ、もともとそのウォーターゲート事件、今の日本人の方もあんまりよく知らないでしょうね。一郎とか知らないでしょ。
まあ、歴史上の人物
事件って
何、事件でとしか
何が起きたのかって、まあ、もともとはそのニクソン大統領が、うん、あの、まあ、ニクソン政権の時に起きた事件で、まあ、ニクソン大統領っていうのはその昔あのジョン・ F ・ケネディ、まあ、アメリカ人気大統領ジョン・ F ・ケネディと、まあ、戦った男で、見事ジョン・ F ・ケネディに負けるわけですよね。でもう長年大統領になりたかった男、ニクソンさん。でも結局、まあ、当時言われていたのがテレビの普及時代だったので、はい、まあ、ジョン・ F ・ケネディは要はニクソンよりかっこよかったから、だからテレビの影響で結局、まあ、頭脳的にはニクソンの方が優れているっていうふうに言われていたんだけど、まあ、ジョン・ F ・ケネディは若いし見た目もかっこいいからテレビの影響力でルックスで負けたんだというふうに散々言われてたわけですよ。
テレビ映えすると、
テレビ映えしてって、確かにそれもそうだったわけですけど、まあ悔しい思いをした男で後にまた大統領になるわけです。でウォーターゲート事件っていうのは起きたのが、その1期目が終わるところまで行ったニクソンが、まあ、見事大統領になったと。でいろいろやっと大統領になれていろいろなことやって結構評価もされていた中で、まあ、次の選挙、まあアメリカ大統領って4年間だけ、はい、でその後また選挙を行ってトータル8年間っていう、だその次の2期目の時にそのウォーターゲート事件っていうのが起きるんだけど、結局ニクソン大統領の共和党の連中が、あの反対側、当時はマクガバンっていう候補がいて、その、まあ、選挙が行われている中、その民主党マクガバンの本部に忍び込んで、あのニクソンのスタッフが、要は民主党の要は相手側の本部に忍び込んで、それがバレちゃうわけですよ。セキュリティかなんかにあの見つかってしまって、まあ、逮捕されて、何をやっていたのか、誰のために働いていたのかっていうのがどんどんどんどん徐々に出てきて、ああ実はニクソン大統領のスタッフの連中だったっていうのがバレてしまう。でそれがウォーターゲートっていうのは、そのウォーターゲートビルの名前だったのかな。そこからこのウォーターゲート事件っていうのが発覚していって、結局まあその忍び込んでいろいろ民主党の作戦をなんか探ってやろうみたいなことをやろうとしたところが、まあ、捕まってしまって、その当時はあの最初はニクソンまでその罪はいかなかったわけで、まあ、まさかそんな大統領がそんなことに関わってることはないだろうっていうふうに思っていたんですけど、どんどんどんどんこうなんか探られていって、まあ、映画にもなったロバート・レッドフォードと、誰でしたっけ、あのオール・ザ・プレジデンツ・メンっていう映画もあの大きくあのヒットしたので、記者2人がどんどんどんどん探っていったらニクソンに近づいていって、まあ、実はニクソンがその作戦に関わっていたのではないかみたいな話まで行くんだけど、結局はその、まあ、最終的にはニクソンは作戦には関わっていなかったけど、逮捕された後に、まあ、誰だか知っていてそれを隠していたということで、どんどんこう責められて、結局自分はあの2期目を終える前に、結局2期目また当選して8年間大統領になるはずだったのが、まあ、その8年を終える前にしょうがないから、いやいや辞めざるを得なくなって、 で結局、まあ、国民から顰蹙を買って、この嘘つきニクソンだとかっつって、結局あの最終的にはあの、まあ、顔に泥を塗られたというか、あの結局、顰蹙を買いながらあの大統領として終えてしまったニクソンなわけですよ。でそれが要はウォーターゲート大事件で、それが僕が中学校の頃に、まあ、起きた事件で、まあ、映画にもなったし、そこからだから僕らのアメリカに住んでると、大体もう小学校からもうアメリカ大統領のもうワシントンから現在の大統領までを暗記しないといけないぐらいもう絶賛するわけですよ。
歴代の
歴代大統領もうジョン・ F ・ケネディは最高の大統領だったとか、ワシントン・アイゼンハワーだとか、まあまあとにかくみんな当時、まあ、僕はもう今もう忘れちゃったけど、当時は大体大統領は全部覚えてましたね。まあそこまでこう教育を受けて、まあ大統領ってすごいものだ。で結局うちのお母さんにも、僕もう子供の頃言われたのが、僕と妹だけなんですよね、兄弟の中でアメリカで生まれたっていう。で大統領になるためにはアメリカで生まれないと大統領になれないわけです。だからオバマが怪しいって散々言われたの覚えてます？あいつは絶対ケニアで生まれたみたいなことを昔トランプも言ってたわけじゃないですか。だからその辺も、まあ、僕もそう思うんだけど、まあ怪しいわけです。だから本当は大統領になれない男が大統領になっちゃったみたいな話なんだけど、うちのお母さんも唯一ね、うちのダビデだけがアメリカの大統領になれるのよっていう、こうお友達が来るときにそういうふうに言うぐらい、まあ大統領ってすごいものだっていうふうに育った中、ニクソンのあの事件が起きた時に、うわもう中学校 1,2 年ぐらいの僕としては大ショックな、ショックっていうか、あこれはアメリカの政治家とか、まあ基本的に政治家って信用できないもんなんだっていうふうに、あのまあそのね、あの当時だから普通の子供っていうのは何、あのそういう、まあ、敏感な時代じゃない、敏感な年頃でそういう事件が起きて、もうなおさら、あ、まあ、とにかくもうアメリカの政治っていうのは、あ信用しちゃいけないもんだなみたいなきっかけに、陰謀好きになるきっかけになったのが、もう僕にとってのこのウォーターゲート事件で、特に先輩がもうそういう話が大好きで、先輩によく話を聞いていたので、まあすごくこう鮮明にこの事件は残ってるわけなんですけど、まあそんな中、このウォーターゲートに忍び込んだスタッフの連中が、その後自伝を出すわけですよね、うん、で友達にこの自伝、ジー・ゴードン・リリーっていうやつがいるんだけど、それがまあ忍び込んだスタッフのヘッドのやつがいて、そいつが自伝を出したの、すごい面白いからデイブ読んでみって見て、もう別にもうウォーターゲート事件の話はどうだっていいし、もういいかなと思ったけど、一応すごい面白いから読んでみっていうふうに、買ってこのジー・ゴードン・リリーの、自伝を読んだんですよね。二十歳くらいの時かな。まあその時にもまあ確かに面白くて、でもかなりショッキングというか、去年90歳でこのジー・ゴードン・リリーって亡くなっているんですけど、いやもともと FBI の社員かなんかを務めた後、ニクソンが大統領になった時に、ニクソンのあのコミッティ・トゥ・リー・イレクト・ザ・プレジデント、大統領を再当選させるためのコミッティっていうのを作って、まあ1期目当選、まあ1期目が終える、2期目のためにまた再当選するために集まった組織で、その組織のまあ一人だったんですけど、作戦を練る
プロジェクトチームみたいな、
プロジェクトチームの作戦の方の役目を担当していたこのジー・ゴードン・リリーの時点で、まあ幼い頃の話から入るわけですけど、ちっちゃい頃このジー・ゴードン・リリー君はまず何でしたっけ、雷が鳴るわけですよ、低学年のゴードン君、雷、うわ驚くわけです、怖い、でも僕は雷に負けちゃいけないんだって、次雷が鳴った時に近所にある一番高い木に登って、もう自分をロープで木に縛り付けて雷落ちてみろってこう雷とバトルするわけです。それでその雷の怖さを克服するわけです。で次に電車の音、 アメリカのまあ列車の音が、はい、で驚くわけです。うわー、びっくりしたみたいな、はい、これじゃいけない、はい、ゴードン君、はい、次にもう列車の線の真横に行って列車が来るのを待っていて、はい、列車よ来い、もうスレスレで通る列車にシャウトしながら、お前には怯えないぞで、その怖い列車の大きい音よ、怖さを克服するわけです、はい、その後次にあの家で飼っていた猫がネズミを捕まえて玄関にポツンと置いちゃうわけですね、はい、あのね、あ、ネズミの死骸を、はいはい、で学校から帰ってきたゴードン少年が、まあ、ネズミの死骸を見て、はい、もうびっくりする、うわー、これじゃいけないと、はいはい、こんなネズミの死骸で怖がっちゃいけないって、はい、何をしたと思いますこの少年、そのネズミを。本日紹介する商品は CBD ラベンダーマッサージオイル、天然の小麦胚芽油、ホイートジャームオイルとスイートアーモンドオイルにブロードスペクトラム CBD を配合した CBD マッサージオイル。スイートアーモンドオイルを含んでいることで非常に伸びやすく抜群の保湿力を持っています。また小麦胚芽油はビタミン E を非常に多く含んでいるため長期間の保存でも酸化しにくい仕様です。ラベンダーの香りを楽しみながら優しく身体を解きほぐす、心と体のリラックスタイムに最適なオイルになっています。そして服用するタイプの CBD オイル、人工合成物質は一切使用せず天然植物由来の成分のみを使用しているネイチャー感の CBD オイル。使用するブロードスペクトラム CBD には多数のカンナビノイドが含まれており、テルペンを含む有効成分と相乗的に作用、アントラージ効果を生み出し、CBD の特性が最大限に発揮されています。自分に合った量を数滴スポイトで垂らして服用するだけ、初めての方でも試しやすい商品となっております。現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる CBD、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
その死んでるネズミですか？
死んでるネズミ。どうやって克服したと思いますか？
自分でこう捨てるみたいな？
いえいえ、捨てないですね。庭に行って焼いて食ったんです。ネズミを食って克服したと。で、そのそういう経験を持つこのゴードン少年がそのニクソンのスタッフとしてこの計画をいろいろ練るわけですよ。まあすごい計画ですよ。いろいろと要は民主党側にをなんとかこう妨害するために民主党がコンベンションをやった時にそのヒッピーたちを雇って。風呂に入ってないヒッピーたちを酒飲ましてもう何十人もボーンって入れ込んだりとか、それでもう混乱させるとか、そのコンベンションセンターの中のエアコンを全部ぶっ壊して消しちゃ止めちゃおうみたいなことを言う、そういう作戦をしたりとか、考えたりとか、あとは演説、マクガバンっていう相手候補が演説をしている時のグラスの要はコップの縁に LSD を塗って、要は幻覚剤を塗ってスピーチをしてる間ちょっと水を飲んだらもうぶっ飛んじゃって幻覚を起こしちゃってちゃんとスピーチができない作戦どうでしょうかことをヘッドにこうそういうもうとんでもない作戦をこうどんどんどんどん提案していくのが G. ゴードン・リディ。まあ当然その薬とかを上からスタッフがノーって言われて結局はそういうことはできなかったんですけど、結局でもこのウォーターゲート本部に入っていき、まあなんとか民主党が何をやってるのかっていうのは探ってみようっていう作戦は OK をもらったので、ゴードン・リディとスタッフはウォーターゲート本部に入り込んで忍び込んで捕まってしまう、そういう男の自伝を読んでいて、すげえな。あとは何をもう読んだのがもう 3,40 年前なので、まだね記憶に残ってるのが今の 話と、あとは痛みを克服するのに、その本を書いた時に、まあ、去年90歳で死んでますので、まあ、40年前だからまだ 50ぐらいの時で書いたのかな、自伝の本。今でもやってることは痛みを克服するために、要はあれですよ、ライター、
はいはい、
ライターで、これは定期的にやってると、はい、ライターに火をつけて指の関節に当てて、あの本当皮膚がもう焼け焦げるまで、はい、痛みを我慢して、このライターの火を日々やってるんですみたいなことを書いた。こいつ絶対ダメでしょ、
クレイジーですね。
そう、こんなクレイジーな人が、はい、そのニクソン大統領の下で、はい、あのいろいろ作戦を練ってるっていう、まあまあ自分が自伝を出して、あの話してるだけで他にもこういう人たち、似たような人たちが結構いるんだなと思うと、その当時読んだ時、おアメリカの政治って恐ろしいなというふうに思いましたけどね。まあその後だからケネディの暗殺事件とかさ、マーチン・ルーサー・キングの暗殺事件とかさ、いろいろこう陰謀が出てくるわけです、はい、いや十分あり得る国だなというふうに思いましたよ。そこまでのやつがニクソンのスタッフとして存在してて、そんな自伝も書いてる男がいて、こんなクレイジーな男がいるんだなっていうので、まあジ・ゴードン・リリーの話も、まあ、昨日ちょっと思い出しながら、書いたので、皆さんにまた紹介しようかなと思ったんですけど、まあ裏ではこういう人たちが今でも動いていると思うとなるとね、まあ恐ろしいですよ、何が行われているのか。いや、そんなわけで今週1週間皆さんお疲れ様でした。なんか先週のなんかコメントとか来てます？
はいはい、ちょっと待ってくださいね。
まあこういう本を読んでるから人のことを信用できなくなるんでしょうね、僕も。いやー、まあ恐ろしい男ですよ。あとはね、最後に、あ、もう一個あったのが、自分結構ね差別主義者っぽいところもあって、結構ねヒトラーをこうなんていうの、
崇拝
してるところもちょっとあって、最後に、うん、結局自分の人種、彼もドイツ系だったのかな、うん、自分の血筋はすごいんだみたいな自慢を最後に本の中でしていて、自分の息子が大学のなんか水泳部で、うん、結構大会を優勝してる、ほらこれでなんかわかるだろうみんなみたいな、俺の血筋っていうのは、
そうか、遺伝子がいい、
遺伝子がいいからあいつは優れた男なんだみたいなことを自慢しながら、うん、本を締めていたのが、すげえなこの男っていうふうに思った次第でございますけど、まあ日本語でこの本が出てるかどうか、出ていたらなかなか面白い本ですよ、機会があったらチェックしてみてください。
はい、したら、この間はまあそれこそ慶太郎さんとかとも昨日喋ったLGBT のお話
でしたっけ、先週は、
はい、ネットフリックスの、
はいはい、
なんですけど、うん、鬼おろしさん、 LGBTQ だけではなく SDGs とかもう強制するなと、どこからかお達しがこう来てるのかなと、 CD CM まで流して資金はどこ持ちでしょうか、うさんくささ満載です、
ね、だからジョージ・ソロスとかって有名な方が投資家っていうのがいますけど、うん、意外とその民主党的リベラル的なところに、まあ、ブラック・ライブズ・マターとかそういうところに資金を裏からこう回してるって噂されてるのは、そのジョージ・ソロスっていう存在がいますけどね、まあこのソロスっていう男も結構厄介な男ですからね、そこがわざとそうやってそういうところに資金を回してるっていうのはよく噂で聞きますけど、まあ本当かどうか分かりませんが、
あれでしたよね、グレタ・トゥンベリさんに資金を渡してるのもどっかの富豪でしたよね、それこそ、
まあバックにはついてますよね、はい、まあそのグレタに関しては、まあ両親がかなり影響力があって、 まあ、本人をなんか洗脳してるっていうふうにはよく聞くけど、うん、だからもう、ね、なんか若い女の子が一人ですごいことやってるなみたいなその印象をつけてるけど、実は両親が後ろでもものすごい糸を引いてるっていう話ですけどね、うん、だからそんなあんな若い子がさそこまでいろいろなことをなんかこう考えるわけないだろうみたいな、かなり両親の影響があるっていうふうに言われてます。
そしてラスト、コスタリカさん、あの上老眼の話もしたんですけど、あの CNN のドクターと、
はいはいはい、
まあ、それについて、まあ、アメリカってめちゃくちゃだなと思う一方で、一人のコメディアンがそういった大手メディアの嘘を暴くとはあっぱれだと、芸能人が、まあ、日本で言うと日本の芸能人が政治の話をしない日本では、まあ、ありえないでしょうねっていう、
まあ、アメリカでは昔から、ジョージ・カーリンっていうあのコメディアンもいましたけど、意外とね昔からいやコメディアンっていうのはそうやって政治にあの政治をつついたりとかしているので、まあ、今回がたまたまジョー・ローガンであって、まあ、大人気のポッドキャストを現在行っているっていうのがあのきっかけでこういうことができたっていうのが、だから本当にあのああいうのを見てると、今アメリカのコメディアンの方がよっぽどあの政治家やらニュースキャスターよりもうよっぽどあの優れているなっていうふうに思いますけどね。まあコメディアンだからこそそういうことをつつけるっていうのもありますけどね。あの他に気を使わなくてもいいわけじゃない。で特にジョー・ローガンなんて今ポッドキャストが大人気なんで、うん、もうねあの資金的にはさ、うん、何の問題もないわけだから、はい、まあ、結構いい、ね、収入を得ることができてるわけだから、
干されることもない
し、うん、好き勝手なことを言えるから羨ましいですよ本当まあそれが人気僕らも頑張んないと好き勝手なこと言いたいですよもっと、ね、ではでは、
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも、都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。